写真にはですね、市倉定の社長学シリーズの第6巻、内部体制の確立と、市倉先生が亡くなる2年前に書かれた経営の思いがけないコツのですね、写真を載せてあります。で、この経営の思いがけないコツっていうのがですね、亡くなる2年前、市倉先生が亡くなる2年前に、出した最後の、本にはなるんですけども、その中のですね、第8章に、会社内部の 最小限管理っていう章がありまして、この最初の方にですね、こういうことが書いてあるんですよ。管理で最もおろそかになるのは人間の心理である。ここに挙げた例は心理学の教科書になりそうなことである。とこう書かれてあるんですね。で、市倉先生は、経営は心理学である。多分これはどこの本に書いてあったのかですね、書いてなかったのかちょっとよくわかんないですけども、経営は心理学だってことをよく言われてたそうなんですよね。なので、この第8章ですね、この8章はですね、できれば持っている方はですね、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思うんですね。で、この第8章の、中ではないのかな、第8章の中にですね、この本でいくと550ページですかね。第8章の中の550ページにですね、これも市倉先生の大特徴というかですね、市倉先生はですね、従業員が100人くらいの会社になったらですね、社長は必ず秘書を持ちなさいってこう言ってるわけです。で、なんで秘書がいるかってことなんですけども、何かの時にも話したと思いますが、社長の仕事はですね、何なのかっていうことなんですよね。で、社長の仕事はですね、事業を経営することだっていうふうに、市倉先生は書かれてるわけですよね。じゃあ事業の経営っていうのは何ですかっていうと、これは市倉先生が言ってるように、市場活動なんだって言ってるわけですよ。市場活動っていうのはですね、お客様の情報を取ってこなきゃいけないということですから、社長が会社の中にいてはしょうがないわけですよね。そうすると、従業員が100人ぐらいの会社になるとですね、内部的なこと、いろんなことをやることが増えてくるわけじゃないですか。そうすると、そういうその雑用っていうことはですね、なるべく秘書にやらしてですね、自分は外の活動に専念をするんだと。これも、市倉先生の大前提であるですね、事業の経営っていうのは市場活動なんだと。だから市場にしか、その会社の成果はないんだと。企業の中に、内部にあるのは、内部から出るものは費用だけなんだっていう方があると思うんですけども、そこからもう大前提で出てくるってことなんですよね。で、先ほど写真に写ってます第6巻ですね、内部体制の確立っていう、第6巻のですね、にも社長は秘書を持てってことを書いてあるわけですね。で、これは昭和57年に出てるんですけども、この秘書を持ちなさいっていうのは第6巻で、書いてあるわけですよね。で、この122ページのところにですね、社長のやらなくてはならない最も大切な仕事は7つほどありますってこう書いてます。で、何を言ってるかっていうことを知ってもらいたいんですが、1はですね、外に出てお客様の要求を知ることと競合他社の情報を手に入れること。これまさに市場活動そのものですよね。2番目、我が社の方向づけをして、これを経営計画書に明文化して社内に徹底させること。3番目、プロジェクト計画書の作成や、重要な活動の基準を決めること。で、プロジェクト計画に関してはですね、これは実行計画のことを言っています。で、これは第2巻のですね、経営計画と資金運用のところに書いてますので、興味がある方は見てください。第4番目、計画書は指令のチェックをすることと。で、市倉先生はですね、第2巻にも書いてるんですけども、チェックが命だと。チェックをしないと何の意味もないんだっていうことは言ってるんですよね。これも、それと同じ、それを言ってるわけですよね。 で5番目、クレームは必ず社長が処置を指示すると。で6番目が人事、7番目が資金調達などであると。ここに書いてます。で最も時間多く時間を食うのはお客様訪問であり、最もうまくいかないのがチェックであるっていう書き方はしてますね。で、まあ、秘書を使ってくれってことは言ってるんですが、秘書の仕事っていうのは2つあるんだってことは言ってまして、秘書の仕事の第一は社長個人、仕様じゃないですよ、会社としてのですね、社長個人のいろいろな雑用の処理だと。例えば、どういうのがありますかっていうと、名刺の整理だとか、書類の整理、あとは郵便物が来ますよね、そういうの整理したり、新聞を切り抜いたりですね、そういうようなことですよね。あとその他の雑用っていうと、来客の応対から社長の出張の先方の連絡や乗車券、ホテルの予約、そういう雑用ですよね。それから秘書の仕事の第2っていうのは、社長の指令のチェックを漏れなく円滑に行うための仕事だと。でこれは社長がこう指令をして従業員がこうやってもらうってことに対してのチェックを秘書が行うってことではなくてですね、ここに書いてます。ここで気をつけなければならないことは、秘書にチェックをさせることは絶対にしてはならないということであると。これをやらせると社員に対する発言力を次第に持ってくるからであると。秘書が社員に対してやることは唯一社長の意思の伝達だけなのであると。ここのけじめをはっきりとつけることが大切だというふうにまあ書いてあるわけです。でこの第6巻ですね、この第6巻っていうのはですね、以前も説明したと思いますけども、経営計画と資金運用ですね、の、まあ、補足というかですね、私は第2巻と第6巻がセットだっていうふうにして考えてるんですけども、これはもう市倉先生がそう言ってるわけじゃないですよ。僕が見て2と6はセットだなという話にはなります。これなぜかというとですね、昭和50年に市倉定の社長学シリーズっていうシリーズが、まあ、50年に1冊目が出るんですけども、まあ、もうそもそもですね、このシリーズっていうのはですね、昭和43年に産業能力大学からですね、社長学っていう1冊目の本が出ます。で昭和46年に人間社長学っていうのがここ出るんですけども、まあ、その本の反響がすごくてですね、それでその後、今度合理化協会から本を出すって言った時にですね、まあ、いろんなものをシリーズにして、市倉定社長学シリーズとして出そうということになるわけですね。で、その一番最初ですね、この社長学シリーズっていうのはですね、全部でですね、6巻で出そうということでスタートしてるんですね。じゃあその6巻っていうのは、何かっていうことなんですけども、まあ、第1回1冊目がですね、経営戦略、利益戦略。2が資金運用、経営計画と資金運用。で3が販売戦略と市場戦略。で4冊目が新事業、新商品開発。から5冊目が増収増益戦略。から6冊目が内部体制の確立。っていうこの6シリーズで出るっていうふうにして一番最初決まるわけですね。じゃあ、あとの、今実際に売られてる、7冊目社長の条件、8番目市場戦略、9番目新社長の姿勢。これはですね、その後から出てくるわけですよね。だからまず最初は6巻からスタートしたんですよ。まあ、これはほとんどの人が知らないことにはなるんですが、まあ、本当にそういうことなんですよね。ってことはもう最初からですね、この内部体制っていうのはセットの中に入ってるわけです。なので、このですね、ほとんどですね、この内部体制の本というのはですね、読んで皆さん読んでないし持ってないということになるわけです。チェックが命と言ってもですね、ある程度でかい会社に関しては社長は秘書を使いなさいと、もう雑用みたいなことはやるんじゃないと、すべて市場活動をメインにしなさいということを言ってるわけですけども、まあ、そこら辺もですね、あまり伝わってないのかなっていうことで、今回お話しさせていただきました。 で、前、第2巻もですね、読み応えはあるんですけども、第2巻をですね、一回読んだらですね、その補足として、まあ、第6巻をですね、どっぷり読むっていうのは大変だと思いますので、まあ、パラパラ見てもらってですね、で、経営計画書っていうのは魔法の書じゃないっていうのも説明してますけども、いわゆる、この第6巻のですね、根幹の部分が一番最後に書かれてます。いや、革命の書であると。社員の心、社長の心に革命を起こすものであるという、まあ、結びの言葉にはなるんですけども、ぜひですね、第6巻の内部体制の確立っていうのをですね、早い時期に読んでいただいて、第2巻と結びつけて、いただけると良いのかなと思います。